サークル紹介。今週のサークル紹介は藤沢公民館所属のサークル、優しい中国語サークルの皆さんをご紹介します。こちらで指導されている先生にお話を伺います。講師のワン先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワン先生はこちらの優しい中国語サークルにはいつ頃から参加されているんですか？
27年前からですね。
そうするとサークルが発足した当初からご指導されているんですね。
そうですね。
さあワン先生、この発足当時からご指導されているということですけれども、こちらのサークルを教える際、ご指導される際にどんなことを大切にしてますか？
長い間この皆さんからのご協力を得て、このサークルはこの27年を迎えました。現在のメンバーはほとんど最初のメンバーです。27年間を振り返ると、皆さんの努力に感心するばかりです。皆さんでね、いろいろな困難を乗り越えて習い続けています。そのメンバーの中で最も、ね、皆さんに尊敬されている今川さんはもう今年で94歳を迎えます。彼は皆さんと同じように風にも雨にも負けずに27年間毎週この教室に通っています。本当に私たちにとってお手本のような方です。このサークルはね、言葉や中国の生活習慣のほかに中国の食文化も勉強します。毎年春と秋に定期的に料理会を行っています。皆さんね、その料理会で覚えた本場の何か中国料理の作り方は各家庭で役に立っています。今年の春頃ですね、今川さんはご自宅で大いに腕を振る舞ってお客さんに自ら作った中華風の肉団子のスープをもてなして、お客さんから大変好評を受けました。これまで本当皆さんと仲良く元気に活動していますが、これからももっと長く続けられるように頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます、ね、皆さんから もう拍手が沸き起こっていますよ。本当にね、皆さんから尊敬されているその今川さんということで、そのお姿がとても励みになりますよね。これからも皆さんで仲良く、そして学びを続けていかれることでしょう。お話を伺いました。ワン先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは続いてメンバーの方にお話を伺います。今川博史さん、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
今川さんはいつからこちらのサークルに参加しているんですか？
一番最初、1995年の10月に広報室の方で先生の公開講座ですね、それを2ヶ月近くやって、でその後みんなこの授業をぜひ続けたいというので発足して、ですから最初からずっとお世話になってます。
当時中国語を学んでみたいなと思った何かきっかけはあったんですか？
ちょうどね、私もリタイアした後で職場の仲間とちょっとヨーロッパ回ったんで、初めての海外旅行だったんですね。でなかなか海外旅行っていいもんだな、それで一番手近なところから家内と2人だけでね、北京に行ったんですけど、それで帰ってきましたらちょうど広報に載ってましてね、今度こういうのがある、でまあ世界で14億もある国の言葉がね、全く知らないんじゃちょっと寂しいなというのと、やっぱり現場の中国の雰囲気を見てやっぱり興味持ちましたんで、そういうことで続けさせていただいてます。
中国語を学ぶ楽しさ、あるいは難しさというとどんなところでしょうか。
まあ、よくね、外国語を学ぶのは何はともあれ先生が、まあ、教科書辞書とこう言いますけども、とにかく素晴らしい先生に出会えたことが、これ何よりの宝ですね。単なる教室の外国語を翻訳してしゃべるだけじゃなくて、先生のお人柄で、先生はもう非常に古今東西ご造形が深いんで、何かこの問題についてというと、それからいろいろとその話を広げていただいて、極端に言うと授業以上に得ることが多いというような雰囲気ですね。それと先生はもちろん仲間の同級生といいますか、非常に素晴らしい方ばかりで、まさにワン先生の一家というか家族というか、そういう雰囲気が続いてますね。冠婚葬祭、喜怒哀楽、この家族と同じように喜んだり悲しんだりという、そんな雰囲気です。
もう本当に家族同然のメンバーや先生ということで、大切な仲間ですね。サークルの雰囲気や魅力というところも教えていただきました。さて、今後何か挑戦してみたいことなど芋川さんありますか。
そうですね、まあ、あの先生には申し訳ないんですけど、長い割にはよくわからないところあの一番はですね、ニュースで中国語が出ますと下に日本語が出ますね。で、日本語が出てても内容言ってることはわかりますけれども、あれを見ないで、こう知ってる単語がたまたま分かる程度で、ニュースの大事なストーリーは間違えたり、あの字をなしで分かるようになりたいと思ってますが、なかなかちょっと生きてるうちは無理じゃないかな
ではこれからもまた勉強というところですね。
そうですね、もう死ぬまで生きてる限りここに来たいと思ってます仮にこの教室がなかったら、もう誠にうつろなね余生を送ってたんじゃないかと思って感謝してます。
本当に素晴らしいメンバーとの巡り合わせということですね。お話を伺いました。芋川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。相田博美さん、よろしくお願いします。
初次见面、我姓惠田、今道道管教、相田と申します。よろしくお願いします。
相田さん、今中国語をお話しいただいたんですが、何とおっしゃったんですか。
今言ったように、あの私の名前は相田です、よろしくお願いしますというふうに、もう一番最初に習って、これだけはちょっと自信持って言えますので
なんとスムーズに流暢にお話をされましたが、どのぐらいご経験があるんですか。
あの私も本当に初期のメンバーです。
それでは27年ご経験があるんですね、うん、
はい、27年でこの程度ですけど
とんでもないです。とても流暢にお話をしてくださいましたけれども、何か参加することになったきっかけというのはあったんですか。
私はあの大学の時に初めて中国語を習って、でその後仕事をしたり結婚したり子育てがあってブランクがあったんですけれども、たまたま広報に載ってまして、時間帯もちょうどあったものですから、思い切って飛び込んでみたら、ここまで続いたということです
このように長く続けられるその中国語の楽しさってどんなところなんでしょうか。
やっぱりここはあの会話だけを学ぶ場ではなくて、会話のスキルを上げるというだけではなくて、あの先生に中国語の文化ですとか、それこそお料理ですとか、いろんなことを教えていただけるということがあの魅力で、それが続けられる原因だったと思いますけれども、はい、
参加するのがとても楽しいサークルということですが、一方で学ぶ難しさというのもありますか。
中国語って姿勢とか発音っていうのが難しいなっていうのと、やっぱり日本語の表現と中国語の表現っていうのは違いますので、それをこうしっかり理解できないとなかなか上達もできないかなという感じです。
このサークル以外にお家で学ばれることもあるんですか。
家でというか、あの今はちょっとそういう状況じゃないんですけれども、この辺り鎌倉とか江ノ島って観光客の方も多いので、道を尋ねられた時に中国語でちょっと案内したりとか、そういうチャンスはあったので、今の状況がちょっとね残念なんですけれども。
ではまたね、コロナが落ち着いて観光客の方がいらしたら活躍できそうですね。
そうですね、楽しみにしてます、
はい、さあ先生もとても素敵というふうに伺ってますが、ワン先生どんな先生ですか？
そうですね、教えてもらうっていうだけではなく、その人間性とかそういう魅力があふれた先生なので、嫌な気持ちにならずに皆さんがこうやって二十何年も集まれるっていうのは、皆さんと先生のお人柄なんだろうなと思います。
とてもね、素敵なサークルということで魅力を教えていただきました。相田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。